説教、私の弁護者、石橋秀夫牧師です。
今日の聖書の箇所で、私のために問いなす方、私の友、神を仰いで涙を流す、この御言葉が今日の聖書に記されています。激しい苦痛と苦悩、またヨブは神から激しい攻撃を受けている。その苦悩の極限において、神に対する信仰を告白する告白の言葉が今日の聖書に記されています。この16章の20節の言葉が今日の聖書の箇所で私の声に強く響いている言葉であります。私のために問いなす方、私の友、神とお会いで私の目は涙を流す。今日の聖書の箇所はヨブの信仰のクライマックスを示していると、ある学者が言っています。怒る神、裁く神、そしてまた愛の神が聖書に示されているわけであります。ヨブは怒る神、裁く神の技に今苦しみ抜いているわけであります。その苦しみの極限から愛の神を深く思う思いがヨブの中に膨らんで、私の友、神を仰いで涙を流すと、ヨブは苦しみのただ中で感動して神を告白しているのであります。なぜ正しいものが苦しまなければならないのか、なぜ信仰の無垢な信仰を持っているものが苦しまなければならないのか、その問いをヨブから激しく投げかけられてきた、その叫びを聞いてきた。しかし今日の聖書で、苦難が深められるほど信仰も深まってくる、信仰が吹き飛んでしまうような苦難の中で神への信仰が深められていく。そして今日の聖書では高い天という言葉があります。19節に、高い天には私を弁護してくださる方がある。高い天に目を向ける信仰が与えられていく、高い天の神に深く出会っていく苦難の深みにおいて、それが今日の聖書の大きなメッセージとして響いてくるところであります。2節3節を見ていただきますと、そんなことを聞くのはもうたくさんだ、あなたは皆慰めるふりをして苦しめる、胸口をやめようとか、何やだってそんな答えするのかという、このように語られてくるわけであります。私たちにも大変痛い言葉が示されています。あなた方は皆慰めるふりをして苦しめる、そういう私ではないかということを大変考えさせられます。痛み苦しんでいる人たちを見ながら、また友としてその傍らに立ちながら、慰めるふりをして苦しめる、 そういう言葉だけしかできない私たちの貧しさを考えさせられますし、またそこに人間の限界も強く考えさせられるわけであります。三人の友はヨブの苦しみを知ってやってきた、なんとかヨブを慰めたいと思ってやってきた。しかしヨブに響く友人たちの言葉はヨブの心を苦しめる言葉でしかなくなってしまっていくのであります。ヨブの苦しむヨブの魂を深く理解して、その魂に寄り添って生きる友人たちの姿はそこにはありません。孤独な受難者の歩みを成していくわけであります。ヨブは友人たちから見捨てられたという思いを深め強めていくわけであります。4節で、私があなたたちの立場であったならという言葉があります。私があなたの立場であったなら、和田幹雄という先生がこの部分を直訳しています。その直訳によりますと、私の魂の代わりにあなたたちの魂であったなら、あなたたちの魂が私の魂になったら、私の魂があなたたちの魂となったら、友人たちの間にこのような深い溝はできなかったであろうというと記されてくるわけであります。相手の魂、私の魂が相手の魂となり、相手の魂が私の魂になって、その深い慰め手として出会っていくことができるだろうか。このことにも大変な限界があるわけであります。ヨブにおいて示されることは、ヨブのような激しい激しい激しい苦痛苦難にのたうち回る者の姿を見て、その魂と魂を自分の魂にするということは不可能であることが強く深く示されてくるわけであります。このような激しく痛み苦しむ者の魂を自分の魂とすることはできない、むしろ苦しむその魂を退けてしまう、そして友もいない、この世界に自分を支える者は一切ない、自分を支えていた愛する者もいない、財産も全て奪われた、この世界に自分を支える者は一切ないという、その深い痛みの中でヨブは今神に集中していくわけであります。もう神に集中する以外ない、人ではない、世ではない、神に集中するヨブの姿が示されるわけであります。しかし神に集中して、そこで示される神の姿は極めてヨブには残酷な神の姿がヨブの心を引き裂くのであります。6節の言葉、語っても苦しみは止まず、黙っていてもそれは去りません、まあ、こんなふうに新境の訳は訳していますが、言語学者のエーファン・セルムスはこの部分を次のように訳しています。私が話したとして苦難は和らげられなかった、やめたとて私の身から何が生ずるだろうか、それよりも神のなさったことをとくと見よ、まあ、この6節は言語学者の権威者であるセヌムスは、特に神のなさったことをとくと見よ、この部分を強調して訳しています。神のなさったことをとくと見よとヨブは言うのであります。 7節8節で、もう私は疲れ果てました、私の一族をあなたは圧倒し私を縛り上げられます、この私の姿が証人となり私に代わって抗議するでしょう、私、神のなさったことをとくと見よ、この私を見よ、この私の姿こそが神のなさったことも証人となる、この私の姿こそが神に対する抗議となる、神に集中してまず予防の心に深く強く響いてくるのはこの神の姿であります。ヨブの一族はヨブから遠く離れてしまった、あのようなヨブの苦しみを自分たちが会うことがあってはならない、冷ややかな目でヨブを見つめてヨブをずっと遠くから眺める、いや遠くに去っていった一族、ヨブを支える身近な者は誰もいないのであります。友人たちもヨブのような苦しみがあってはならないと遠くからヨブを眺め、高くからヨブを眺め、冷たい言葉でヨブを裁き去る、その友人たちの姿を私は見てきたわけであります。ヨブを支える者は何もないのであります。それが神の技として起こっている事柄であり、ヨブの苦しみであります。9節を見ていただきますと、神が私を餌食として怒りを表されたので、敵は私を憎んで牙を剥き鋭い目を向けると9節に示されます。敵は私を憎んで牙を剥き鋭い目を向ける、牙を剥いて鋭い目を向ける、ここで連想するのは、サタンの姿であります。ヨブの苦しみは天から与えられている苦しみ、天にあって何が起こっているかということを考えさせられます。そこには二つの姿が示されてくるわけであります。ヨブ記の一章の8節から12節見ていただきたいと思います。ヨブが見上げる天、それは神の世界、そこには二つの顔がある、そのことをヨブ記一章8節からの言葉から学んできたわけであります。一章8節で、主はサタンに言われた、お前は私のしもべヨブに気づいたか、地上に彼ほどのものはいまい、無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。これが神のヨブに対する思いとして示されます。ヨブの祈り、ヨブが神を礼拝するその礼拝、ヨブの賛美、それを神は喜び楽しんでおられた。ヨブも神様の恵みのうちにあって荒みのうちにあって神に祈ることにおいて、神を賛美することにおいて、礼拝において神を喜び楽しむ、そのような深い命にある関係を神との間に持ってきたヨブでありました。天にはこの高い天の神のお姿が示されてくるわけであります。これに対して旧説サタンは答えた、ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。ヨブの信仰を疑うサタンの言葉が示されてくるわけであります。利益もないのに神を敬うでしょうか。神を神として信じている、 それは偽りだ。利益もないのに神を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族全財産を持っておられたではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には手を出すな。天にはサタンの顔があるわけであります。牙を剥いて呼ぶに襲いかかる。あなたはなぜ神を信じているのか。本当に神を神として信じているのか。利益もないのに神を敬うのか。ヨブの信仰が激しく入り動かされていくわけであります。まさに高い天にある神のお顔と天にはもう一つの顔、激しい怒りと裁きを表すサタンの顔、憎んで牙を向き鋭い目を向ける、その攻撃の前にヨブの生活は破壊されていくわけであります。実節で彼らは大口を開けて嘲笑い、頬を打って侮辱し、一段となって私に向かってくる。この世の者たち、天の激しい攻撃を共にしてヨブを嘲笑う、頬を打って侮辱する、一段となってヨブに向かってくる。この現実の世界から激しく痛められ苦しめられるヨブの姿が示されるわけであります。11節、神は悪を行う者たちを引き渡し、神に逆らう者の手に任せられた。平穏に暮らしていた私の神は打ち砕き、首を押さえて打ち据え、的として立て、弓を射かける者に包囲させられた。彼らは容赦なく私の腹跡を射抜き、胆汁は血に流れた出た。神は戦士のように挑みかかり、私を打ち破り、なお打ち破る。とこのように激しい攻撃をヨブは受けるわけであります。この14節の神は戦士のように挑みかかり、私を打ち破り、なお打ち破る、これもセルムスの訳によりますと、彼は私を突き通し、突き破り、戦士のように私に馳せかかる、このように訳しているわけであります。今ヨブの肉体は痛み苦しんでいます。兵士たちが突き通して突き破って、その肉を引き裂くように、今激しい肉が引き裂かれる痛み苦しみの中にヨブは打ちのめされているわけであります。15節で、私の荒布を肌に縫い付け、私の角とともに血の中に垂れ伏した。泣き晴らした顔は赤く、死の闇がまぶたの熊取りとなった。ヨブは悲しみを表す衣、荒布をまとっているわけであります。素肌に荒布をまとっています。出来物ができる、海が出る、その可能した傷、そこでまるで縫い付けられたように荒布が張り付く、荒布が縫い付けられたように張り付く、チクチクと激しい痛みがあるわけであります。兵士がついてついてつきまくるように、今私は激しい肉の痛みの中に打ちのめされていると ヨブの苦しみが示されてくるわけであります。まさにヨブは天から虐待を受けている、そのような激しい苦しみ、ヨブの信仰を吹き飛ばす激しい攻撃がヨブになされていくわけであります。神に集中するところで示された神はこのような神、天の業であります。しかしヨブを支えるものは何一つない、友人もない、一族もいない、ヨブを支える力もない、ヨブのうちに力もない、全てが奪い去られ、今信仰も吹き飛ぶような時代になっていく、そういう中でただ一つの良いところ、それが17節に示されてくるわけであります。私の手には不法もなく、私の祈りは清かったのに、これがヨブを支えるただ一つのことであります。私の祈りは清かったとヨブはその神に対して祈る生活の喜びを思い起こすのであります。神はヨブの無垢な信仰を喜び楽しんでおられた、ヨブも神を喜び楽しんでおられた。神はヨブの清い祈り、真実な祈りを喜んで聞いてくださっていた、ヨブの祈りを喜んで聞いてくださっていた。ヨブも神を信じきって祈りを捧げていた。そのような祈りにおける神の交わり、それがヨブの人生を支えてきた力であります。今ヨブを支えるのはこの信仰であります。神を信ずる信仰は揺るがない。どんな激しい痛みや苦しみが覆いかぶさってきたとしても、そこで心の深くにあった神への確信は揺るがない。神は今も私の祈りを聞いてくださる神であり、命を懸けた祈りを無視されない、その一点にヨブは今よりどころを求めているわけであります。18節、大地を私の血を覆うな、私の叫びを閉じ込めるな。何のことだろうと思うのでありますが、アベルを思い起こすわけであります。アベルの血の叫び、それを想像させる言葉であります。兄カインによってアベルは殺されてしまった、その流された血であります。ヨブアベルの流された血、神はカインに問います。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいると神は語られるわけであります。無残に殺されたアベルの血が土の中から私に向かって叫んでいる、その土の中から叫ぶ血の叫びを神は聞いてくださったのであります。そのことを18節の言葉から連想するのであります。ヨブは今自分の命は短いと感じています。やがて塵に帰る時が近いことを気づいています。私の血の叫びが大地によって覆われることがないように、私の叫びが閉じ込められることがないように、アベルの血の叫びを聞いてくださった神は必ず私の命を懸けた叫びを祈りを聞いてくださる、大地はそれを 閉じ込めることはできない、そんな思いが18節のこの言葉に込められているわけであります。そしてヨブのやがて土に帰る、その時は近い、その血の叫びを祈りを神は聞いてくださる。今激しい苦難苦悩を突き破って高きにいます高い天の神にヨブの目は注がれていくわけであります。かつて神を喜び楽しんだ、神をヨブの祈りを賛美を喜び楽しまれた、その深い神との交わりから注がれた神の恵み、そのことをヨブがここに深く今受け止めるわけであります。このような時にも見よ、このような時にも見よ、まさに今味わっているヨブの苦しみであります。このような激しい苦しみの時にも見よ、天は私のために証人があり、高い天には私を弁護してくださる方がある。神を信じていた信仰は揺るがないのであります。このような時にもこの言葉は、このような時にこそと聞くことができるようにも思うのであります。友いない、友もいない、自分を支えるものはない、神もわからなくなってしまった、このような時に見よ、天は私のために証人があり、高い天にも私を弁護してくださる方がある。この神への確信が、過信は揺らないのであります。今傷んでいる、今苦しめられている、それを突き破って天から怒り裁かれているという現実を突き破って、ヨブは今高い天の神に身を向けるわけであります。そこには私の証人となってくださる神がおられる、私の祈りを真実を聞いてくださる神がいらっしゃる、それを証人として支えてくださる方がいらっしゃる、さらにまたこの高い天におられる方は私の弁護者、どのような時も私の弁護者として支えてくださったお方であります。二次節、私のために取りなす方、私の友、神を置いて私の目は涙を流す、この言葉が本当にこの言葉に心揺り動かされるのであります。今苦しんでいる、今神がわからない、まさにこの時にこそ見よ、神は私の弁護者として、問いなす方として、私の友として立ってくださっておられる、この高いところに、高い天におられる神を見上げて私の目は涙を流す、この言葉が今朝の御言葉として非常に心に響いてくるのであります。人とその友の間を裁くように、神がご自分とこの男の間を裁いてくださるように、もう全てを委ねます。あなたが、高い天の神が裁いてくださるのです。その裁きに身を委ねます。そして神様にその裁きを委ねたときに、ヨブの心に平安があります。わずかな年月が経てば私は帰らぬ旅に着くのだから、やがてヨブは土に帰る、塵に帰る、その時が来る。死を見つめるヨブの心は今とは違っています。極めて平穏な心で自分の死を見つめることができているのであります。激しい苦しみの中で、激しい痛みの中で、信仰が吹き飛んでしまうような現象の中で、その信仰が深められる、強められる、このヨブの言葉は、 信仰者たちを強め励ます言葉として響くのであります。主イエスの十字架、まさに高い天の神様の御業がイエス様の十字架の中に示されてくるわけであります。怒り裁く神の御業が十字架に示され、その怒りや裁きが力となって神様の愛が盛り上がって、高い天の神が本当に私たちを愛する神、罪を許す神として私たちに深く強く指し示されている、イエス様の十字架を指し示す呼ぶの言葉として今日の御言葉を聞くことができるのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。信仰が吹き飛んでしまうような激しい苦難の中で、それを突き破って高い天の神様の御心を深く受け止める予後の信仰に深く教えられます。私たちにも苦難があります。さまざまな痛みがあります。その深い痛みの中で神を見失ってしまうことがあります。しかし深い痛み、苦しみ、悩みの中にあってこそ、このような時にあってこそ、神の神を見上げ、神から深い慰めの言葉が響き、神への信仰が深められ強められていく、そのことをヨブの姿から教えられます。どうぞヨブの信仰のクライマックスといえるこの御言葉をここに深く受け止めるものとなさせてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。